scripture is from Colossians chapter 1 verses 9 to 10. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruits in every good work, growing in the knowledge of God.
コロサイ人への手紙1章9節から10節、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方が あらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増やし加えられますように。
ハレルヤ。今日はこうしてこちらの礼拝にお邪魔させていただいて本当に嬉しく思っています。昨年の9月以来になりますね、こうして皆さんとお会いできて本当に嬉しく思っています。Thank you for inviting me today. This was the last time I came here was last September, and I'm so glad that I was able to come here again. Today I was asked to preach in Japanese, and I'd like to give a summary in English after my message in Japanese. So I have to ask you to be a little bit, you know, patient for a while, while I'm preaching in Japanese. So, 最初に日本語でメッセージをさせていただいてから、最後に英語でまとめをちょっと申し上げたいとそのように願っています。今日は今はちょっと出てましたけど、知る信仰という題で、メッセージをしたいと思っています。今のお読みいただきましたコロサイ人の手紙のところは、パウロがコロサイの教会の人たちのために祈っている、聖書の箇所です。その中でこの知識が増し加えられるように、そして神を知ることができるようにという祈りが捧げられています。ここには多分クリスチャンの方々が座ってられると思うんですけれども、クリスチャンの皆さん方にお伺いします。多分クリスチャンの皆さんはイエス様を信じておられると思います。ですよね。家とか言わないでくださいね。その信じておられる皆さんは、私はイエス様を知っていますということはおできになりますか。イエス様を信じています、あるいは神様を信じています。で、私たちは神様を知っています。信じるっていうのと知るっていうのはどう違うんでしょうか。信じる、知る、なかなかそんな考えたこともないという方がおられると思うんですけど、知ってる知識を持っているっていうことの方が信じるっていうことよりも強いわけです。私今ここで今聖書の話をさせていただいていますので、今日初めてお会いした皆さんもきっと私が牧師であるということは信じてくださっていると思うんですが、本当に昔から存じ上げている方々もおられて、この中で特にヒューバーさん、私がまだ学生の頃からオレンジカウンティーに私が留学していた時に同じ教会でしたので、よく存じ上げているわけですけれども、牧師であることを知っておってくださるわけですよ。日本に行きますとね、牧師っていうイメージがあるようで、牧師っていうのは痩せてるもんだっていうイメージがあるらしい。で、もしかしたらある方は私を見て本当に牧師かなって疑う人もいるかもしれない。今は少し年を取ってまいりまして、これがないと字が読めなくなりましてね、眼鏡かけて、これは遠近両用なんで、乱視もひどくなってきて、近視ではないんですけど乱視の眼鏡なんですが、若い時ずっと眼鏡もかけておりませんでね、でその痩せてるプラス眼鏡かけてるっていうのは牧師のイメージだったので、眼鏡かけてなくてこの体型ですから、時には信じていただけないようなこともあるわけです。 ね、もちろんこうやってメッセージするときはいいんですけど、そうでない普通の席で、まあ、もう本当に疑う人はそうはいないんですけど、冗談半分なんですけどね。でももしかしたらこの人は萩和田牧師ですよって言われて、そして信じてくださった方もどうもこの体型見たり、なんかすると本当に牧師かなって疑うことは起こってくるかもしれません。でも私が牧師であることをご存知の方は、私がどっかでつまずいて転ぼうが、なんか失敗しようが、疑うことはないと思うんですよ。知ってるから。知ってるっていうのは疑うっていう余地が入らないんです。そうですよね。その何もこう私が牧師であるっていうだけじゃなくて、どんなことでも知識というのはとても強いです。知っているっていうのはパワーです。だからその知っているっていうことで信じてるっていうのはある意味では疑う余地があるわけです。人間関係でもそうではありませんか。もう親友でもうこの人のことはよくわかっている、ね、こんな人本当にいい人なんだっていうことがわかっている、知っているって言った場合、他の人からあの人がね、あなたのこと悪口言ってたよって言われても、いやいやそんなはずはない、それなんかの誤解ですよ、私はあの人がそんなこと言わない人だっていうことを知ってますよということができるけど、一応友達だと信じてるっていうレベルだと、え、本当に言ったのかなって疑ってしまう。まあもちろん人間はパーフェクトじゃありませんから、知ってるからこそ疑うという人もいなくはないんですけれども、うん、あの人なら言いそうだなっていうようなこともなくはありませんが、でもその知っているっていうのはとても強いことですよね。聖書を見ますと、実は神様を知るっていうことだけではなく、神様を知る、イエス様を知るっていうことは、イエス様が私たちにしてくださる一つ一つのことも知っているということになるんです。もちろんその知っているは信じるからスタートします。クリスチャンの場合もちろん人間だってそうです。人間関係でもそうです。相手を本当に知るためには相手を信じる、信頼するということを抜きに相手を本当に知ることはできません。そうですよね。私たちは神様を知るっていうのはまさにその神様を信じるところからスタートしていくわけです。けれどもその神様を知っているっていう表現、聖書の中に実は知るっていう表現がものすごくたくさん出てくるんです。私たちは罪を許されたことを知っています。私たちが神のことをされたことを知っています。私たちが御国を受け継ぐことを知っています。もう全部神様のことだけじゃなくて、神様が私たちにしてくださること、クリスチャンとして救われ導かれやがて天の御国に行くっていうそのプロセスの全てが聖書のどこかに私は知っているという表現で出てくるんですよ。すごいなと思うんです。だからクリスチャンにとってそういう意味では本当に神様を知っていれば知っているほど神様の御業を疑うということはできなくなるのです。まあ、できなくなるっていうのは洗脳されるっていう意味じゃないんですよ。それだけ神様の恵みを体験しているということだと思うのです。有名な聖書の御言葉に、神を愛する人々すなわち神のご計画によって召された人々のためには、神はすべてのことを愛働かせて益としてくださることを私たちは知っていると書いてあるんですよ。信じてると書いてないんです。知っているんですよね、信じてるだけだともしかしたらそこに疑いが入ってくるかもしれません。でも私たちはそれを知っているって強いと思いませんか。私たちはどうでしょう。クリスチャンの皆さん、それをアーメンって言えるでしょうか。神様は全てのことを愛働かさして益としてくださることを、うん、信じてはいるな、知ってるかな。で実は私最初それ気づいた時考えちゃったんですよ。自分で信じてはいますよ、でも知ってるかな、本当にそう言えるかなって考えてしまいました。神様が私のことも全てを愛働かせて益としてくださる。で考えてみるとこう振り返ってみたら、あ、そうか、確かにそうだよなって思えて、あ、そうか、やっぱり知ってんのかなって思えたんですよ、ね、人間関係でもやっぱ相手のこと誰々さんのことよく知っているっていう人は いわゆるお友達だとしたら親友レベルだと思うんです。そうではありませんか、ね、ちょっとお名前だけ知ってるっていう程度の人をこの人を知ってるとは言えませんよね。その人との交わりの中にあって、そしていろいろとこうもう世間話から雑談からいろんなのして、でそういう中で、あ、この人はこういう人だって知っていく、そういう中で特に親友は気の合う人でとても仲良くて、そしてこういう性格でって本当に私のこともよく思ってくれてっていうことを知っていく。でそうすると初めて、あ、私はこの人のことを知っていると言えるんじゃないでしょうか、ね、で聖書の中で本当にこう面白いなって思うのは、その知っているっていう、まあ、さっきも言いましたけど、表現が何回も何回も何回も出てくる。逆に知らないという表現も出てくるんです。イエス様が神殿におられた時にサドカイ人という人たちがやってきて、そしてイエス様に質問しました、ね、それはそのパリサイ人は復活はないと信じていて、でイエス様に向かって、とんでも、まあ、的外れな質問をしたんです。どういうことかっていうと、まあ、一人の女性が一人の男性と結婚しました。当時のユダヤの決まり、立法の中には、子供がなくてご主人が死んだ場合、ご主人の兄弟と結婚しなければいけないという、そういう規則があったんです。でその人は長男と結婚したんだけど子供がなくて死んでしまって、次男と結婚しました。そしたらまた次男も死んじゃって子供がなかったで、次は三男と結婚しました。そういって長男から七男まで7人と結婚したして、結局子供がなくて死んだんだけど、蘇った時は誰の奥さんになるんですかっていう質問でした、ね、その時にイエス様がお答えになった言葉は、あなた方がそんな的外れな質問をしているのは聖書も神の力も知らないからだと言ったんですよ、ね、ちなみにサドカイ人というのは宗教の指導者なんですよ。聖書いつも勉強している人たちなんです。頭では聖書のことは分かってたかもしれないけど、彼らは本当に神様との交わりの中にいなかった。だからイエス様は彼らに対して、あなたは聖書も神の力も知らないんだよっておっしゃられたんです。まあサドカイ人たちにとってはショックですよね。自分たちは聖書を教える立場にあるんですから。それなのにイエス様からそんな言われて、もうその日以来サドカイ人たちがイエス様に質問することは誰もいなくなったと聖書に記されています。よっぽどショックだったんだろうと思います。でもイエス様がおっしゃったことは的を得ていました。彼らは聖書を学問的にはよく知っていたかもしれません。でも本当に神の言葉として知らなかった。神様についてのことはいっぱい知っていたかもしれない。でも神様との交わりの中で神様を経験していなかった。だから聖書のことを人に教えるぐらいよく知っていながら、イエス様からあなたたちは聖書も神の力も知らないと言われてしまった、もちろん聖書はこの世の中のことについても同じことを言います。世があなた方を知らないのは彼らが神を知らないからです。ヨハネの手紙に記されています、単に神様を信じていないからではなく、神様を知らないから、私たちクリスチャンは神様って生きておられるでしょ。イエス様って生きて働いておられるじゃないですか。だからイエス様を信じたっていうだけじゃなくて、その信じて信頼してみると、本当に神様って次から次へといろんなことをこうしてくださって、導いてくださって、私たちって本当にクリスチャンの素晴らしいところは、私はこういう宗教をやってますなんて、そういうレベルじゃないわけですよ、ね、もう肩張って頑張って宗教熱心になってますじゃなくて、本当に神様の方が私たちに望んでくださって、神様が私たちを導いてくださって、恵みを与えてくださって、祝福を与えてくださって、私たちを導いてくださっている。ああそうだって、その時には分かんないんだけど、振り返ってみたら、ああ導かれたんだって分かる。そういう経験をするうちに、またさまざまなお祈りを答えていただくうちに、ああ神様って本当に生きて働いておられるんだ、素晴らしいなって分かってくると、肩張って何も神様は祈りに応えてくださると信じてるんですなんて言わなくたって 信じてくれ、もう答えてくれるもんだと最初から頭から分かってるから、お祈りも気楽ですよね。変な言い方すると、だって答えてくれる、分かってるもの。もしそれがそんなに答えられないなら、何か計画があるに違いない。神は全てのことを愛働かせて是非としてくださること知っちゃってるんだから。クリスチャン、まあしばらく前にあの中野雄一郎先生が心配は無用ってしょっちゅう言ってましたけど、確かにそうですよ。クリスチャン心配無用です。なぜ？神は全てのことを愛働かせて益としてくださることを知っているから。今は思うようにならないかもしれない、今は願うようになっていないかもしれない、今は一生懸命祈っている祈りが聞かれていないかもしれない。でもそこに必ず神様の計画がある。必ず神様は私を導いてくださっている。イエス様は決して私を離れず私を見捨てることはなさらない。どんなことがあったって大丈夫って知っている人は、頑張って肩張って信じる必要ないんですよ。皆さんの中で私が鍵和田哲夫だということをご存知の方は一生懸命信じる必要ないでしょ。一目見たら、ああ鍵和田先生っておっしゃってくださる、ね、頑張る必要もなきゃ何に必要もない。知ってくださってるから。知ってる人は何にもそんな努力、まあ努力しなくてっていうのはちょっと語弊がありますけど、もう分かっちゃってるんだから気楽なもんですよ。神様を知る知識を増し加えられますようにというふうにパウロはこの教会の人たちのために祈っていますが、まさにそうだと思います。私たちはまだまだ知らないこといっぱいありますよ、ね、でクリスチャンとして成長していくっていうのは、言い方を変えるとどれだけイエス様を知ったかっていうことでもあると思うんです。イエス様を知れば知るほど、その素晴らしさが分かれば分かるほど、そのイエス様が私のことを裏切るはずがないことは分かっていくし、絶対導いてくださることも分かっていくし、そういう中で私たちは本当に大船に乗った気持ちで神様に委ねることができるようになっていく。先ほど人間関係と比べてますが、大して知らない人に信頼して大船に乗ったつもりでいられないでしょ、ね、でもよく知っている人だったらその人に任せれば安心ってなるわけじゃないですか。でもどんな親友でも、どんなに素晴らしい人でも、人間は失敗しますからね。その失敗する人間相手だって私たち大船に乗ったつもりになるんですよ。ましてや全能の神様を知ったら、その神様に委ねたらどれだけ楽でしょうか、ね、私たちは本当にこう心配って得意ですよね。何かあると心配。私はどちらかというと性格的に楽天家なんです。うちの家内は心配性なんです。で2人でちょうどいいんですね。で楽天家ってのは困るんですよ。あのもう平気平気なんて言っててね、あ失敗したなんてしょっちゅうあるんですね。うちの家内がいつもその辺後始末をしてくれるんですけれども、単なる楽天家では困る。でもそうじゃない、もちろん心配性だからいいって話でもない。でも本当にこう心配性であろうが楽天家であろうが、神様に委ねたところから来る明るさ、そこから来る平安、そこから来る喜び、そこから来る感謝にあふれてたら、ほら人生変わっていくんじゃないでしょうか。神様は本当に私たち一人一人を愛してくださって、私たち一人一人を導いておってくださるんです。イエス様の愛についてもそうですよ。パウロは、エペソ書で2つの祈りを捧げてるんですが、1章のところでは、ね、神様が私たち信じる者のうちに働かせてくださるその偉大な力をあなた方が知ることができますようにというお祈り、そして3章では人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにというお祈りです。面白いお祈りだと思うんですよ。3章の方は人知を超えてるなら知るわけないじゃないですか。で人の理解を超えてんですよ。それを知ることができるようにって、神様の働き以外知ることできませんね。でもね、案外日常生活でそういうこと起こってるんです。説明はできないんだけど分かってる、うん、なんで神様って私のことそんな導いてくれるの、分かんない分かんないけど、でも確かに導いてくれてるんだ。イエス様って、あんたこんな失敗ばっかりして、あんたそれでもクリスチャンなの、本当に神様って、イエス様ってあなたをそれでも愛してんの、いやもう本当にあんたの言う通りなんだけど、だけど愛されちゃってるんだよ、ね、 本当にその神聖様の愛を知ることができるようにっていうお祈りも素晴らしいお祈りだと思うんですよ。私たちはクリスチャンとして本当にイエス様を知っているっていうクリスチャンになりたい。でそのために本当に小さなことの中にイエス様に委ねていくことを繰り返し繰り返してやっていくと、本当に気づいた時にああ素晴らしいって思える時が来る。何かねすごい大きなことがあって、そしてもうこんな病気が癒されましたから、こんな奇跡が起こりましたから、いやもちろん癒しも奇跡も起こるし、それは素晴らしいことなんですよ。でもね、本当に私たちが神様を知ることができるのはほんのちょっとした御言葉に励まされた時、本当に恵みをいただいた時、ね、本当日常の生活の中でのお祈りが応えられていく時、そういう小さなことの繰り返しの中に実は私たちはもっと深く神様を知ることができる。イエス様はもうすでに私たちのために十字架にかかって、そして私たちをもうと神様の間にあるもう罪の垣根を取り除いて、そして私たちが神様のもとに行く道を整えてくださった。私が道であり真理であり命なのです。誰でも私を通してでなければ死にも身元に行くことができません。なんか読み方を間違えるとなんか排他的に聞こえるんですけど、逆なんですよね。イエス様が道だから、イエス様のとこ行けば私たちはもうドンって神様のとこ行っちゃいますよ。それは天国に行きますという意味だけじゃないんです。今私たちがこの生活地上で生活している中で、私たちはイエス様に委ねていくとき、自然と神様を知る知識が増し加えられていく、神様に近づけられていく。イエス様こそが道だから、イエス様のところに行ったらもう必ず私たちは神様の恵みを受けていきますよって。本当に私が以前サンファナンドという教会の日語部の牧師をしておられました。まあ、あまりお名前を挙げるのは良くないかもしれない、いいことなので構わないでしょう、本人の許可は取ってませんが、そこに高田桃子さんという方がおられて、まあ、本当に、教会のためによくされる方だったです。で、私とがそこに赴任した頃はよく私と当たりました。喧嘩ばっかりしました。でも本当に彼女はもう、私はサンファナンドには12年しかいなかったんですけど、もう5年目6年目ぐらいになって私のことがどうぶこう分かってこられた、そのぐらいからものすごく協力的になってくださって、本当にサポートして本当に支えてくださった方なんです。でその方がね、まあ、最初言った頃60代だったので、当然こう12年いれば70代後半ぐらいになっていくわけですけど、でその方がいつもおっしゃってたのは、先生年取るっていいことだよねって、ね、だってそれだけたくさん神様の恵みを経験してんだもんねってね。本当にそれをね心からおっしゃるんですよ、うん、もう年取るっていいねいいねって。そしてまた一つ神様の恵みが分かった。で今のあるんだけじゃなくて、若い頃こうだったことが、あ、神様は導いてたんだって今になって分かったとか、本当にそういうことをいつもおっしゃられるんです。そのことによって彼女は本当に自分の人生の中で働いておられる神様の力を認めていった時、もっと深く神様を知り、もっと深く恵みの中に生かされ、そしてもっとイエス様に近づき、そして私はこう旗から見ているわけですが、ね、もうクリスチャンとしての成長というのは若い方の専売特許じゃないですよ。その方を、まあ、横でこう見させていただいてても、もちろん最初にこう初めてお会いした時からもうクリスチャンとしてはそれなりに成長されておられて、教会の中でもリーダーシップを取っておられた方ですが、その後からもさらに成長されていった。本当に生徒としてこう整えられつつあったという姿を拝見させていただきました。でもちろんそれは彼女だけではありません。他の人たちも何人もそういった人がいます。イエス様に近づくから、イエス様に本当にこうもっと知っていくから、クリスチャンとして本当にこう成長していく、 それは私はこれだけ成長しましたとかっていう話じゃないんですよ。本人は何にも気づいておられない。でも周りから見たら、ああ本当に素晴らしいクリスチャンだなって思える。そしてまたその教会の牧師だったわけですが、牧師としてももう彼女は他にも何人もいるんですけど、本当に教会の宝でした。もうこういった人に教会は支えられてるんだなって。もうその教会を離れて今もう4年目になりますが、この間もお会いしたら、もう先生のことは祈らずには折れないからね、毎日祈ってるからねってこうおっしゃってくださって、ああ感謝だな、本当にその教会から離れて別の教会の牧師になっても相変わらず毎日祈ってくださってる、なんて感謝なことだろうというふうに思うわけです。本当に神様はそうやって一人一人を用いておってくださり、また一人一人がイエス様の恵みを知るから経験をしていくから、そこに本当に神様の生きて働いておられることがなお分かっていく、知っていくわけです。最初にお読みいただいたそのコロサイ人への手紙のところで、あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにと祈られています。本当にこの祈りは私たちへの祈りだと思うんです。私たち一人一人が本当にクリスチャンとしてもっと神様を知ることができるように、クリスチャンとして本当に神様に整えられていくことができるように、それは単に御言葉を、聖書をどれだけ勉強したからとか、単に聖書のことがどれだけ分かったから、神学校に行ったからという話ではない。もちろん聖書の学びは大事ですよ。でもそこからそれが生活の中で経験となっていったとき、本当に神様の恵みを経験していったとき、私たちは神様を知っていくんだと思うんです。そして毎日の歩みの中の、さっきも言いましたけども、小さいことの一つ一つの繰り返しを通して私たちは神様を知る知識を増し加えられ、そしてその知識は確信へと変わり、そこから本当にその人が神様に用いられている器になっていくのではないか、そのように思うのです。本当に私たちも、本当に今までクリスチャンになってから1年の人もおられるでしょう、クリスチャンになってもう50年という方もおられるかもしれません。でもその長い短いか関係なしに、私たちはいつももちろんこうビジョンという意味では前向きであるクリスチャンだけど、神様の恵みを忘れないということにおいてはいつも後ろのものを振り返る、後悔するという意味の振り返りじゃないですよ、恵みを覚えていく振り返りですよ。それをしていくとね、ああそうなんだな、神様ってこんな風に働いてくださってるんだなと思うんです。どうか神様への感謝がサンクスギビングの時だけということにならないように、いつも本当に働いておってくださる神様の御業に心を留めるクリスチャンであるように、またイエス様は私たちのために十字架にかかって罪を全部負ってくださった、その一つの目的は私たちが罪ある目のままでは神様の御業を見ることができない、この世が私たちを知らないのは神を知らないからだって、罪ある目のままで私たちが神様の御業を見極めようと思っても見極めることができない、知ることなんかできない。イエス様はそういう意味で私たちのために十字架にかかって罪を取り除いてくださったのは、私たちがもちろんそれによって天に行くことができるため、神のことされるためだけど、同時に私たちが本当に私たちの心の目を塞いでいる不信仰の目を取り除いて、そして私たちがこの心の目を持って神様を見ることができるように、本当に神様に近づくことができるようにというのも、神イエス様の十字架の大事な大事な目的の一つなのです。イエス様はまさに私たち一人一人の罪の許しだけでなく、その罪によって汚れた私たちの心がイエス様の恵みによって清められ、本当に神様を知る知識を増し加えられていくために、そしてその中から大胆に歩んでいくことができるために、感謝を持った人生を送ることができるために、私たちの人間的な標準で言ったら理解できないこと、なんでこんなことが起こったの、なんでこんな風なことを私たちは経験しなきゃいけないのっていうことすら、その中に神様の恵みがあるっていうことを知っていくとき、私たちは変えられていくのです。最後に、ある本の についてっていうも、私は本を読んでではなくてご本人からお証を聞かせていただいたことがあるんですが、大藪淳子さんっていう方が命の言葉社からスタンドって英語のスタンドですね、で立ち上がる選択っていうご自分の証の本を出しておられる。私がその方と出会ったのはもう8年ぐらい前で、その頃30代前半か半ばぐらいの独身の女性でした。で彼女が彼女シカゴかどっかでアメリカの大学をジャーナリズムで卒業してフォトグラフの方をやっておられて、で新聞社の写真を撮る方、フォトグラファーとして仕事をされていた。ところがシカゴの夜は暑いんだそうで、ある日自分のアパートで暑いためにちょっと窓を開けて寝てしまった。でそこから一人の黒人の男性が入り込んで彼女は乱暴されるわけです。で彼女はものすごく大きな心に傷を負って、でそしてもうそれはトラウマに なるわけです。で彼女はそのためにもう自分が乱暴されたのが自分のアパートだったために、もちろんアパートを変えるんですが、もうトラウマになっててアパートに帰れないんだそうです。でもう会社で出張があれば喜んでその出張に行きました。でもその傷から癒されることはなく、結局その町にいるっていうこと自体が嫌で、仕事も辞め会社も変わり、そして他のその町の新聞社に勤めるようになった。そこにあった、彼女はクリスチャンだったんです。そこにあった一つの大きな教会、黒人の教会だったそうですが、そこに彼女は出席するようになりました。英語は堪能な方ですから、メッセージとかは全然問題ない。でも、黒人の教会の中に一人日本人が来れば当然目立ちますよね。で、その方が毎週礼拝には来るんだけど、いつも暗い顔をしているっていうんで、牧師先生の目に留まりました。彼女はきっと何か問題を抱えているに違いないと思って、その牧師先生の方から話しかけて、あなた何か問題があるんじゃありませんか、何かお話できることありませんかって言うんですけど、やっぱり彼女女性ですし、まだ若い30代の若い女性ですから、そういう問題を男性の牧師になかなか言い出せない。でも何回かそういう声をかけられた時に、彼女は思い切ってその牧師にその事実を、こういうことがあったっていうことを打ち明けるわけです。彼女に思いもかけない牧師からの言葉がありました。それは、あなたは自分に乱暴したその人を許しましたか？という質問でした。彼女は即座に許せるはずがありませんと答えたそうです。そしたらその牧師先生は、あなたがその人を許さない限り、あなたの心には平和は来ませんよと言われて、彼女はショックを受けるんです。でもそんなやり取りが続くうちに、最終的に彼女は実はその彼女に乱暴した男性は連続でそういういろんな女性を襲うような人だって、その DNA 鑑定でこの人が犯人だっていう人は捕まって、どこの刑務所に入ってるかも知ってるんですね。でその牧師先生は彼女に、その刑務所に入っているその人に、名前も知ってますから、その人に手紙を書きなさい、私はあなたを許すと書きなさい。で彼女はそんな手紙書けませんって言うわけです。でも最終的に彼女は、許すとは書けないけど、それでは許したいと思うと書いて手紙を出した。返事は来ませんでした。でもその手紙を出した時から、彼女の心が変えられたんです。彼女は心からその男性を許すことができました。そして自分がその許した時から、アパートで熟睡できるようになったそうです。それだけではなく、そこから本当に神様の恵みというものを経験しました。自分が許してみた時、自分が許されていることがどんなに大きいことか分かったそうです。そして彼女は、自分と同じような経験をする人がアメリカにはたくさんいますから、少しでもそういう人を励ますことができるようにということで、ホームページを立ち上げます。 私も最近はそのホームページちょっと見てない、もう何年か前しか見てないのですが、いろんな人のもう写真付きでその被害に遭った人たちがこう自分はこういうことがあった、でももちろん解決している人たちが出るんですけど、そういうことを載せていました。で、彼女はそのホームページが実はアメリカの政府の目に留まって、そしてある時そのワシントン DC のホワイトハウスから連絡を受けるんです。そしてアメリカの女性の権利を保護するため、擁護するための法律を作るプロジェクトチームの一員になってくれと。アメリカシティズンでもないんですよ、グリーンカードだったんです、その時で。唯一アメリカで唯一の日本人、アメリカシティズンじゃないアメリカの法律を立てる人のメンバーになったそうです。彼女とお会いした時に私は正直言ってショックを受けました。まだ30代の若い女性が私の目の前でちょっと乱暴された話をされると、男性としてどういう顔してそれ聞いたらいいのか、正直言って私の方が困りました。でも彼女が最後に言った言葉がものすごく印象的でした。もちろんそんなことがアメリカにあってはならない、アメリカどころか世界中からそんなものはなくなってほしい、私がそういう被害に遭ったことももちろん社会的な悪という意味においては決してあってはならないことであった、でも私は自分がその被害に遭ったことを今は感謝しているって言うんですよ、ね、そのために今の私がある。神様はそのことさえも用いてくださったんだって、ね、そこまでその言い切れる彼女の表情が喜びと感謝にあふれてるんですよ。無理やり肩張って言ってんじゃないんですよ。もう一度繰り返しますが、もちろん彼女はそれがあったことをいいと思ってるわけじゃないんですよ。悪かったって思えることさえも彼女は感謝ができちゃう。それすらも神様は用いて今の私をこうして導いてくださっている。全てのことは愛働かされてるって。神様を知るっていうことは本当にその彼女のように大胆な人生を歩ませるその力になるのです。神様は私たち一人一人にも同じように働いておいてくださる。神様は私たち一人一人にも恵みを与えておいてくださる。そして私たちを導き続けておいてくださる。そのことにもう一度心を止めたいと思うのです。私たちが神様を知るっていうこと、それはまさに私たちにとってクリスチャンにとって特権なのです。でも私たちの心の目が塞がってたら、あの聖書を教える立場にあったサドカイ人たちがイエス様から神の力も知らなきゃ聖書も知らないと言われてしまったように、私たちも単に聖書をこう自分の研究対象のようにして見るなら、私たちは神様の力を経験することはないでしょう。でも本当に生きて働いておられるお方に私たちが委ねていくとき、心を開いていくとき、そして神様があなたは許しなさいよ、受け入れなさいよっておっしゃるときに、自分にはできないけど神様がそうおっしゃるなら私は一歩踏み出しますっていうとき、必ず神様はそこに働いてくださる。そこから私たちは神様の力を経験していく。そして本当にその大藪順子さんだけではない、まあ、その本も命の言葉社から出版されてますので一読されることをお勧めしますが、証の本なのですぐに読めますから、ね、でも本当に私たちに神様はそうやって働き続けておってくださること、私たちは本当に感謝をしたいと思うのです。ここから少し今英語でどのぐらいまとめられるか分かりませんが、少し短くまとめたいと思いますので、しばらく今度は日本語の方、少し忍耐の方よろしくお願いします。Thank you so much for being patient while I'm preaching in Japanese. I just wanted to share that our faith is a special faithThat is enable us to know God. This is the knowledge that in which we can know God and we can know Jesus is some privilege that we are given that we can experience. In the Bible, there's so many occasions that knowledge is important, emphasized. For example, almost every single aspect of our faith, like being saved, becoming children of God, we're going to heaven. Somewhere in the New Testament, it is told that we know it. We know that we are children of God. We know that we will be given inheritance in heaven. We know that God is with us. Somewhere in the Bible, always tell us that we know it, rather than we believe it. Believing is, of course, our fundamental of our faith, of course. However, though, the Bible also tells us to know God, not only believe in God. Because even though believing, our faith is so important, and yet there's a room for belief that we can have a doubt, you know? But if we know it, there's no room for doubting. For example, you know that my name is Kagiwara. Someone comes to you and then tells you that, oh no, he's Mr. Tanaka. And you're going to say, no, you're wrong. He's Mr. Kagiwara. Why? Because you know me already, right? If you are just believing, you know, that I'm Kagiwara, you may kind of believe the guy who's saying, oh, that's Mr. Tanaka, not Mr. Kagiwara. You may believe that, right? But because you know me, you will just say, no, you're wrong, because I know him. Now, we not only believe in Christ. The Bible is so clear that we know Jesus. Plus, because we know Jesus, we know, you know, the blessings and the grace that Jesus is giving to us. For example, the Bible is telling that we know that God will work everything for us for good. It doesn't say we believe. Many things is going to happen to us, right? And sometimes we don't know why God is doing that, or why God allows those things to happen to us, or to our nation, or to our society. We just don't know it, we think. But you know what? Christians still know that God is working for us for good. God is making everything work together, so that it can be, at the end, you know, it end up with the, you know, glorifying God, and ends up with, you know, giving us His mercy, His blessing, His grace. And Paul is so clear that we know it. It's not just we believe it. In so many places in the Bible, knowing or the knowledge is emphasized. We may be believing in Christ, of course, as a Christians, and yet, if we believe in the Bible as something that we kind of research or we just study or whatever that is, we may not know Him yet. One time, the Sadducees, who were the teachers of the Bible, teachers of the laws, who, you know, they came to Jesus asking, you know, Jesus, you know, what if a female married to a male and the husband died? Oh, by the way, according to the law, if your husband dies before you have a child, you have to marry to his brother. And in that question, they asked Jesus, you know, what if, you know, a guy dies without having a child, and his wife have to marry to his brothers. And actually, he had 7 brothers, and the same thing happened. So it ended up with you know, the lady married to all 7 brothers and having no kid. And who is the husband of the lady when they resurrected? And then the answer of Jesus is so clear. You ask that kind of stupid question. Of course, Jesus didn't say stupid, but you know, Jesus told him, you know, you ask you ask that kind of question because you don't know neither the Bible nor the power of God. They were the teachers. You know? So they might have known about the Bible so well. They were teaching the Bible. And yet, they may have known the Bible itself, but they didn't know the power of God, the truth in them. They didn't know it. You know? If we just say, oh, I believe in God, and have no relationship with God, we may not know Him at all. Why? Because, you know, just you know, think about the human relationship. Well, you may have a very close friend, or husband, wife, you know, your parents, your child, who you really trust to. You know? In a sense, you can say, oh, I know him. I know her. Right? When you say that, you not only know the name and or, you know, what he likes or, no, not only those kind of things, but also you know what kind of personality, what characteristic, you know, what kind of characteristics he is. In that way, you can say, oh yes, I know him. But to be able to say that, you may have to have a relationship, trusting relationship to the person. Same is it to God. If we just say, oh, I believe in Bible, and that's it, you may not know him. When you trust in the Lord, when you really experience the grace that God giving you, for example, answering your prayers, you know, or, you know, when he speaks to you through the Bible, now you experience what the grace of God is. And through those experiences, your knowledge about God deepens more and more. And then you may say, yes, I know God. I know Jesus. You know? Especially when you look back your own life. I don't know how many years has been, you know, for you after you become Christians. But some people may have been a Christian, you know, like a year or so, maybe 50 years, I don't know. But no matter how the length of being Christian, if you look back, I'm sure you will notice that God is working in you throughout your life. God is guiding you. At the time, you may not know why these things are happening to me. But you know what? After a while, you will realize, oh yes, this is the way. You know, I didn't know this is the way, and I thought it would be better way for me. But consequently, you know, as a result, you will realize that this was the best way for me to come. You know, God is working in our lives every day. And if we can experience that, without experiencing God, we may not know Him. Faith is the basics. Without faith, we may not know Him at all. Why? Because Jesus is the only way through which we can come to the Lord, come to the Father. And if we're not through Him, there's no way we can know God, right? But if we trust in Jesus, Jesus is the way. Not only in the sense that we can go to heaven to come to the Father, but also in the sense that while we're still on the earth, we can come to the Father so that we can experience His grace. And that's the blessing that Jesus has brought to us through His cross. Not only, you know, bared our sins to forgive, but also he gave us the living relationship with the living God who works in us, in our daily lives. You don't have to experience a very big thing like, you know, your cancer is healed miraculously or, you know, some miracles happen in your lives. Well, of course, if those kind of things happen, that's a grace too. However, though, that's not necessary because even when just a simple, small prayers, God's going to answer you. Daily devotion, He's going to talk to you. It's not anything special. Those things can happen in everyday basis, but through those kind of stuff, we can know God more and deeper. And then finally, we may be able to say, yes, I know God. I know Jesus. God is giving you the knowledge in which we can know Him. Because He loves us, He wants you to know Him. My wife and I are married for like 26 years so far, maybe half of Dr. Yanagihashi, but it's more than that. Maybe so, yeah. And 25, 26 years have passed so quickly. And in a sense, my wife is still mysterious to me. But at least I know more than I used to be. Why? Because we have, you know, relationship, trusting relationship. You know, sometimes we fight each other, you know. And actually, she's really strong when that happens. But, you know, because we have those relationships, we can know each other. We can trust more. Right? And then we are not a sinless people. We are not perfect at all. And still, we can trust each other. Why? Because we know each other. God is perfectly sinless. Right? He is always faithful. He is always loving. He is always giving us the best thing that He can give us. We know that. So when we can say we know God, of course we can trust Him more and more. Anything may happen to you, right? But you know what? God will use that station as well to bring you the best. And in which we may not know what that is. But when we look back our own lives, we're for so sure that He has led us throughout lives with His grace and His guidance and His love. And through that, we are able to say, yes, I would like to come to know Jesus more. The growth of a Christian can be said in a way, how much you know Jesus. The more you know Jesus, the more you know God, that means you have grown as a Christian. No, it's not. It doesn't go like years and the length of the time, how long you have known Jesus, how long have you been Christians. But spiritual depth is the key. It comes only through trusting the Lord. So let us once again, come to Jesus and then trust Him. And not only, believing, even though, as I said, believing of faith, a belief is the basis. And without it, we cannot not go. We may not know God. But let us not stop there. Let's trust in the Lord and experience His love so that we can say, yes, we know God. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for giving me an opportunity to come to this church today. And thank you that you have given your own Son, Jesus Christ, so that through His suffering and death and His resurrection, He has given us not only the salvation, but also the relationship between us and our loving God, so that we can always trust in you. Father, thank you again. In Jesus' name we pray. Amen.